皆様おはようございます。そして礼拝の大事な時間に遅れましたことをまずもってお詫びしたいと思います。いや実は言い訳ですけれども、いつもよりも少し早く出たんですけれども、今日はもう大渋滞でありまして、私の車の前にずっとどこまで続くかわからないくらいずっと車が並んでるんです。でカーナビはここに到着する時間、定刻よりも15分遅れを示しました。これは大変だと思って、お電話をさせていただいたわけでしたが、私、心の中でお祈りしたんです。もちろん目を開けて。そうしませんと危ないので、目を開けてお祈りしたんです。神様、私の目の前にはこんなにいっぱい車がおります。あなたはかって、あのエジプトの地で、航海に、道を作りになったお方、どうぞこの車をどけてくださいとお祈りをしたのですけれども、神様はそうじゃないだろうと、自分の不注意でこんなに遅れてるんだから、今お前がすべきことは車をどけてくださいっていう祈りじゃなくって、忍耐をもって遅刻を許してくださる筑紫の南教会の方々に対する感謝ではないのかと、神は仰せになりまして、その通りだとそう思いました。でも神様、私が無事にここに着けるようにどうぞ私の心に平安を与えてくださいと改めて祈ったのですが、それは与えられたようでした。だから安心してここに着くことができたわけであります。と言いましても、5分も遅刻をした、本当に申し訳ないことだったと思います。この8月はやはり何といっても私たちの国にとっては平和ということの尊さをご一緒に考える、そのような時だと思うのであります。前回も少し触れたかと思うんですけれども、長男がもう今43か4になっているはずですけれども、その長男が西南学院中学に学んでおります頃に修学旅行で沖縄に参りました。もう30年くらい前のことであります。そしてその時にチビチリガマというところに参りまして、そこで大変な経験をなさった方のお話を伺って帰ってまいりましてから、長男私に申しました。お父さん、ぜひ沖縄に行って、そして戦跡を回って、それから私と妻は沖縄を訪ねるようになりました。それまでは一度も行ったことがありませんでした。かれこれ私は十数回沖縄を訪ね、戦跡を巡ったと思います。妻は日本バプテスト連盟の女性連合の働きをしておりましたので、私よりもさらに十数回多く沖縄には足を運んでおりまして、沖縄のことについては私よりも妻の方がはるかに詳しいのであります。ここ数年私は沖縄を訪ねておりませんでしたので、今年の夏はぜひ行きたいとそう思いまして、6月の末から7月にかけて沖縄を訪問いたしました。いくつかの箇所を巡ったわけでありますけれども、その中の一つはこのハエバルというところにあります陸軍、沖縄陸軍病院ハエバル号群ですね、そこを訪ねました。戦争中、そのハエバル町の黄金森という、黄金森と書いて黄金森っていうところにその号はあるわけです。米軍が沖縄に攻めてくるというので、その号を作ったわけですね。今公開されているのは24号、他にもあるわけですけれども、たくさんの号を作って、その中でですね、医師院長がおり、医師がおり、それから看護兵がおり、そしてまたこの姫より部隊の学徒たちもそれに協力をしたというね、そういうところです。30年近く前、訪問そこを訪れましたときには、 まだ本当にそのいろんな方が訪問できるような状況ではありませんで、やぶがあって、そしてそこのところにこう私ちょっと足を踏み込もうとしたんですが、そうしましたら地元の方がおっしゃったんです。そこはハブが出るよっておっしゃったんです。もうびっくりしてすぐ引き返しました。その時には入り口も塞がれておる状態で、ここなんだよっていう感じでした。それから2回目に訪問をいたしましたら、少し整っておりまして、その係の方のご案内をいただいて中に入ることができました。今回そこに行くのは3回目だったんですけれども、いつもはこちら側から登ってるんですけれども、今回は反対側から登りました。しかし私も年を取ったんでしょうね、そこを登り始めたんですが、途中でこれは無理だと、私の足が持たないと思いました。年は取りたくないですね。同感でしょうか。まあそれでこれはやっぱりちょっと体を鍛えていなきゃいけないなとつくづく思わされました。途中まで登ったんです。でも暑さと体力のなさで途中で断念しまして、今度来るときには体力をつけて、そしてそこに行こうと思いました。結局途中から降りてきて、そして早原文化センターというところに、その陸軍の壕の跡、まあ、模造が作ってあるんです。でそこを私は訪ねることにしたんです。まあ、もちろんそこにこの模型が作って、人間が実際中に入る壕の模型が作ってあるわけですけれども、なんて言ったって冷房が入ってるし、まあ整えられてるし、こういうこの二段ベッドがあってねっていう、その二段ベッドのところに私は体験寝台っていうんですが、そこに自分の体を置いてみたんです。まあ、そうしましたら、その二段ベッドの上の方のこの床が頭にゴーンと当たるような感じで、しかも幅が狭くて、私がそこに寝ると体がはみ出るような感じなんですね。うわ、こんなところに傷病兵の方々は置かれてたんだなって。そのベッドの横にこれくらいの白い丸いものがあるんですね。何なんだろうと思ったら、これ当時のその傷病兵たちが食べた、一日に一回食べたおにぎりだって言うんです。ほとんどピンポン玉みたいなもんですよ。これでは栄養が足りなかっただろうな。手術の代があります。しかし医薬品もないわけです。麻酔もないわけです。麻酔なしに足を切断するとか、どれほど大変なことだったろうかと、そう思いました。そしてその文化センターの中をずっと巡っておりましたら、著名な方の言葉が掲示されておりました。その中で特に私の心を打ったのは次の言葉でありました。場所は記憶を持っている、そして場所は記憶する痛みを持っている、場所は記憶をためる、そして沈黙の物語を語り続ける、いやその語りは沈黙であるどころか、実ははっきりとした声を放っている、それを聞く耳、その声を聞き取る耳が必要なのだ。記憶の第、ごめんなさい、場所の第記憶庫を開いていく耳が。これは実は鎌田東司とおっしゃる方の言葉なんです。帰ってからその鎌田東司さんの聖なる場所の記憶という本を探しました。もう今出版されてないようですけれども、まあ、古書で見つけたんですが、この本でした。そしてその中の今の言葉が載っている箇所を見つけました。この鎌田東司とおっしゃる方は神道学、日本の宗教神道学の、まあ、学者のようでありますが、場所は記憶を持っている、場所は記憶を貯めている場所なんだ、 その場所に立つと、その場所が我々に語り始めるんだ。その声を聞き分ける耳を我々は持ってるだろうか。私はその言葉を何度も何度も読み返しながら、ああ本当にそうだと思いました。あの沖縄という場所、もちろん観光地ですよね。あの美しい自然を私たちは喜ぶ、楽しむことはとっても大事なことだと思いますけれども、しかしそれだけじゃなくって、その場所かつてそこで戦争があった、多くの人の命が失われた、その場所が語りかけている声を私たちは聞く必要があるんじゃないか、そう思ったんです。沖縄に行ったことをあれこれ語ってるときっと時間がなくなります。今日語りたいイザヤ書の御言葉に入れない心配があるんですけども、でももう一つだけ沖縄を語りたいんですね。レンタカーを借りました。ホンダの車でした。私が使っている車もホンダですから、なんだか親しみがあって、小さいけれどもまあいいなと思いながら乗ってました。チビチリガマに参りました。そこに参りましたら、そこで多くの人が命を失ったんですね。そこの入り口のところに掲示板がありました。いくつもの掲示がなされておりました。ハブに注意、ハブかと思いました。ところがそのハブの絵が可愛いんですよね。なんだかニコッとしたな、ハブでね。いやこんな可愛くはないよと、きっとあのハブは恐ろしいハブだよと思いながら、まあ、恐る恐るそこまで参りまして、そして、はあ、大変だったろうな、こんなところで命なんか失いたくないよなって、まあ、思いながら、そしてじゃあ次の場所に行こうと思ってですね、上がってまいりまして、そしてレンタカーのキーをつけたんです。動かないんです。ピクリとも、バッテリーが上がってるんです。借りて1時間なのにこれ一体どういうことって思いまして、電話をしました。レンタカー会社に。今どちらですか。チビチリガマにおります。どこですかそれは。いや沖縄の方がそこ知らないのかと思いながら、いやこの辺ですって説明しました。今から参りますから待っててくださいって言うんです。私と妻は暑い中でですね、1時間で参ります、絶対無理と思いました。1時間半はかかる。そこでじーっと待ってました。しかしよく調べてみるとですね、そのチビチリガマのすぐそばのところに、まあ、近いところにあのサトウキビ畑という歌の碑があるってことが分かったんです。通りかかった地元の方に聞きました。サトウキビ畑の歌碑はここから遠いですかって聞いたんです。そしたら地元の方が、そんなに遠くはないよ、300メートルくらいかなっておっしゃるんです。それならいいやって、熱いカンカン照りの中を300メートル行ったんです。歩いても歩いても300メートルは縮まらないんです。しまった、沖縄の人の感覚の300メートルは我々にとっては1キロぐらいあるんじゃないかと思いました。でももうここから引き返すのも嫌だから、とにかくそこに参りました。可否がありました。寺尾直彦とおっしゃる方が1967年に作詞作曲した歌でした。ざわわざわわざわわ、広いサトウキビ畑はざわわざわわざわわ、風が通り抜けるだけ、今日も見渡す限りに緑の波が揺れる、夏の日差しの中でざわわざわわざわわ、何度も何度も繰り返される。何回あの言葉出るかご存知ですか。66回ざわわが繰り返される。その日の前でその曲が流れるスイッチを押して、それを聞きながら目の前に広がるサトウキビ畑をじっと見ながら、あのきれいな海の中にたくさんの軍艦が、そしてそこからまるで鉄の雨のように 飛んできたんだな。そしてそこで多くの方が命を失ったんだなって思うと、戦争って本当にいけないんだ、そう思わされました。まさにその場所に、その現地に身を置くことによって伝わってくるもの、確かにあるな、そう思いました。今日私はイザヤ書2章のお言葉を読ませていただいたんです。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。アモツの子イザヤ、紀元前8世紀の預言者です。ユダとエルサレムについて幻に見たこと。我々はなんか幻というと頼りないもののように感じませんか？織田信長がよく歌ったという紅赤米の熱盛、人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。夢幻っていうのはなんか頼りない、確かでないもの。でもここで言われているアモツの子イザヤが神様から示された幻っていうのは、そういう頼りないものじゃないんです。確かなものなんです。こうなるよというね、そのような確かな幻をアモツの子イザヤは神様から示されたのであります。今イザヤが置かれている状況は、強大な外敵から攻められて、もう自分たちが立つ術もないほど徹底的に潰されているんです。でもそういう中でイザヤは神様から素晴らしいビジョンを与えられている。神様はユダの民だけの神様じゃないよ。神様は全世界の人々を治めておられるお方なんだよ。私たちどうでしょうか、皆さん。時々ね、宗教なんていうとね、なんか人間の心の中にだけそーっと安らぎをくれるものなんて思ってやしませんか。とんでもないことですよ。神様はこのご自分がお作りになった全世界、全宇宙を治めておられるお方なんです。その神様がイザヤにお示しになった。今はこうだが、だがやがて世界中の人々が神様のお言葉を求めて、シオンの山にやってくるよ。ユダの民だけじゃないよ。全世界の人々がその神様の御言葉を求めて、どう生きればよいのかというその教えを請うために彼らはやってくるんだっていう。これは強烈でしょ。私の父は、まあかっこつきですけれども、開拓伝道をもっぱらにやった人でした。愛媛県の今治、東大阪、花園ラグビー場があるそばですが、それと神戸西、もっぱら開拓の伝道、ほとんどゼロからの出発。特別伝道集会やってもね、たくさんチラシを配ったんです。父は期待してます。今にこの会場いっぱいの人が来てくださるに違いない。集まったのは父と母と宣教師と、そして目の不自由な男性一人と、もう一人は他教会のメンバーが情報を仕入れるために来ておられました。これだけでした。一日目も二日目もこれはダメだっていうんで、結局自分たちの教会の場所に戻って、そこで特別伝道集会をやったわけですけれども、そう、それくらいなんです。 でも父は言ってました。この町には神様の民がまだ大勢いるんだ。だからいつかきっとその人々が教会に足を運んでくださるに違いない。私たちの信じている神様を小さく小さく小さくしてはいけません。神様をもっともっと我々が想像できる限り大きなお方として理解する必要があると思います。イザヤは今私たちの国はこうなっている、強大な外敵によって潰されている、存続さえもおぼつかない、だがやがてその強大な国も列強もすべての国の人々が神様のお言葉を求めてこのシオンの神殿にやってくる、そういう時が必ず来るって言うんです。すごいことです。そしてイザヤに神様がお告げになったことは何かっていうと、今は戦っている、しかし多くの民が来て言う、主の山に登りヤコブの神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もう、主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る、そう言うんだよ。そして2章4節を見ると、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められる、彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。その時の状況はどうでしょうか。相手をやっつけるために一本でも多く剣を、一本でもたくさん槍を。しかし神様から教えを受けた者たちは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする、人を殺す武器を作り直して作物を一粒でも多く作る農具にするっていうんです。今のウクライナの状況に当てはめて言うならば、あのウクライナの大地を再生させるために剣、戦車、戦闘機を隙に、畑を耕すブルドーザーに、畑を掘り起こすショベルカーに、槍、機関銃、ミサイルを鎌に、収穫のための鎌に作り直す。人を殺すことを学んだ。瞬時に多くの人をどうやったら殺せるかということを学ぶんじゃなくって、どうやったら一粒でもたくさんの作物を作る、収穫することができるか、その方法を実は学ぶ。兵士の訓練も多分大変なんでしょうね。しかし作物を作る農業の働きっていうのは実はもっともっと私は大変なのではないかなって、そう思います。この中村哲先生、瀬戸先生が働いておられた西南学院中学の卒業生ですね。西南学院という学び屋からこのような人が出たということはとても尊いことだと、そう思います。医師として行って人々の病を、いや、スリッパを作んなきゃ、サンダル作んなきゃ、井戸を作らなきゃ、でも結局この荒れ果てた大地を緑地に変えるためには用水路がいる。クノール川っていうところからマルワリード用水路を作って、あの荒れ果てた大地に水を持ってきて そして皆さん、どうなったんですか？あの結果は。16,500 ヘクタールの緑地ができたんですよ。正直言います、16,500 ヘクタールってどれくらいの広さか分かりません。僕は、皆さんお分かりになりますか？調べました。東京ドームで言うと3500個分だそうです。でも私、東京ドームを知りません。いっぺんあそこに行って、おお、こんなに広いのかって体験しなきゃならないと思うんですけれども、それの3500個分のまさに荒れ地だった。作物なんかできゃしなかった。そういうところになんと3500個分東京ドーム、それほどの広さの緑地ができて、そしてそこで多くの作物ができて、なんと65万人がそこで生活できるようになったっていう。そのような変化は剣ではできません。戦闘機ではできません。戦車ではできません。ミサイルではできません。まさに剣を好きに、槍を鎌に。中村先生のこの本をお読みになった方多いと思うんですが、まあ、こんな、これまさにそのガンベジ砂漠の現在、こんなに小麦が取れるんですね。そう、中村先生お亡くなりになりましたが、中村先生はきっとイエス様と一緒になっておっしゃりたいでしょう。もう剣じゃないんだ、好き、槍じゃないんだ、鎌だよ。一粒でも多くの作物を作って、それによってみんなが本当に生きることができるように、神はそうおっしゃってるんだ。さあみんなで光の中を歩んでいこうじゃないかって中村先生はおっしゃりたいと思います。ある本読んでました。人間は、人類の長い歴史を研究なさってる学者の方がおっしゃってるんですが、なぜ人間は生き延びることができたんだろうか。2種類の学者がいるそうです。一種類の学者は、強いものが弱いものをやっつけて、弱いものが持っているものを奪い取って、そういう仕方で人類は強いものが生き残ってきたんだというのだそうです。そういう学説、それをしっかり唱えている学者がおるんです。ところがもう一つはね、そうじゃないんだ、本当に人類がなぜ生き延びることができたのか、それは分かち合ったからなんだ。自分が本当にこの食べるものがない、その時に食べるもののある地域の方々、その人々から食べ物をいただいて、でもその両者の関係には信頼がいる。もし相手が信頼できなければ物を分かち合ったりしない。信頼できるとき、ものを分かち合うことができる。この NHK の番組を作った人々はいろいろ考えて、一方が全部間違って一方が全部正しいってことはないかもしれない。でもどちらかというと分かち合って生きる、分かち合いながら生き延びてきたというのが本当のところじゃないか。独裁者ゲームがということが書いてありました。これは面白いですね。いつか一遍試してみたらどうでしょうかと思うんですが、ちょっと難しいかな。ここに1万円があるとします。そしてその一人の、まあ、実験を受ける方、被験者、その人にですね、誰にも見えない部屋の中にその人入ってもらって1万円を渡して、 あなたはこの1万円をどのようにしますか？もちろんあなたが全部もらってもいいんです。でもあなたが全然知らない人にその中の一部を分けてあげても OK なんです。もちろんあなたが誰に分けたか、いくら分けたか、あなたがいくら取ったか絶対分かりません。そういう実験だそうです。どういう結論だと思います？私なんか、そうか、誰も見てないのか、神様は見てるかもしれんけれども誰も見てないなら1万円いただきって思うかもしれませんね。皆さんどうですか？そしたらね、その結果はその人は7割は自分がもらう、でもあとの3割は全く知らない人にそれを分けるっていうんです。それはどの国の人もどの民族の人も基本的に同じだっていう。私たち人間のいわゆる遺伝子の中にそのような分かち合うという心がすでに植え付けられているっていうんで、はあ、なるほどねって思いました。自分だけがではなく、神様がくださる恵みを互いに分かち合うというそのことの尊さを教えられた思いがいたしました。ウクライナの国旗をご存知でしょ？上が青、下が黄色ですね。あれは黄色は小麦を表して、上の青は青い空を表している。ウクライナのその畑はまさに小麦がいっぱい取れる、そういうことを表している国旗なんだという説明もありました。そういう大地なんだろうなと思います。そこを奪い取るよりもそこでできたものを分かち合うというそのことの方がはるかに尊いんじゃないかな、そう思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。こうして筑紫の南教会の方々とご一緒に8月第2の主の日の礼拝を守ることができました。私たちの願いは世界中の人々が手を取り合い、助け合い、分かち合い、共に生きること、そのような時が訪れますように。私たちの国がそのことのために貢献できる国となりますように。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。